ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
なんだかんだバタバタとしていつまでも落ち着かない感じがしますが、
はい、
まあ、学校関係の撮影があと1回ぐらいかなっていう感じなので、はい、もうちょっとしたら少し落ち着くかなというところで収録をしております。
はい、
スノーさんの方はいかがですか。小笠原から帰って落ち着きました。
はい、そうですね、やっとこの3連休っていう、まあ随分いつの話だみたいになっちゃうんだけど3連休はまあいろいろデータ整理してとか、成績つけたりとか、いろいろ身辺整理ができるようになりましたけど、帰ってきて、火曜日に帰ってきて、まあ、水曜日は一日休みだったんだけど、木曜日授業で、金土って大分に出張だったんですね。で、日曜日は、まあ、土曜日中には帰ってきたんだけど、次の月曜日から1週間ずっと仕事でっていう、なんか何やってんだかよくわかんないな。感じです、はい、でしかもこうまだお通いって言ってね、もう1週間近く揺れてた感じはするんですけど、お通いもまだめまいぐらいのお通いの時に、飛行機に乗ったら結構揺れまして、それでまたさらに悪化したっていう、もうなんかぐったりしてました。
船に飛行機にみたいな感じは、
そうですね、
うん、
まあそ、まあ、すっかりでも気が付いたらお通いもなくなって、割と今回はそういう意味では、まあ、忙しかったせいもあってかな、リカバリーが早かった、
ね、はい、そうね、なんか変に間が空いちゃうより、忙しくしてる、しててこうだんだん徐々に戻すみたいな方が、
はい、
なんかこう気がせってってこうあんまり分かんないうちに元に戻ってるみたいなね、
はい、
そんな感じもする時はありますが、と言ってこの配信がいつになるのかよくわからないんですけど7月16日に収録をしております。
はい、
ここ1週間ぐらいですかね、急に暑くなってかなり、暑い日が続いて、今日がようやくちょっと落ち着いたかなと、少し暑さが和らいだ感じがしましたが、もうなんか窓を開けてても入ってくる風が暑いとかね、そんな日が続いていたので、この配信の時どうなってるか恐ろしい感じがしますけど、まあ、だいぶなんか熱中症で倒れられて亡くなられてる方もねいらっしゃるみたいなので
、まあ、急に暑いっていうかなんていうかね、そういうのも体が慣れてないっていうのもあるかもしれない。
で、なんか、まあ、僕らとかまだギリあれなんでしょうけど、僕らの親の世代とかの暑さが分かんなかったりとかするらしいですね。暑いのは暑いんだろうけど、その汗をかけていなかったりとか、そこら辺の感覚が分からないから、周りの人間が注意しないといけないみたいな。
そうですね、お年寄りで農作業というか、でそれに外で作業しててっていう人が多かったですね、そういう亡くなってる方でね、
だからやっぱりその水分補給だとかっていうのが、こうもう意識的に時間を見て水分取るようにするとかね、そういうことをしないといけないんだみたいな感じのことを伝えられておりましたけど、まあ、周りの人が気を使ってあげたりとかっていうこともできるといいですねっていう感じがしますが、まあ、でもまず自分がね気をつけてくださいという感じでございます。
はい、
ちょっと僕も外でっていうことが結構多かったんで意識して飲むようにはしてたんですが、まあ何しか外にいるとでな、まあ、撮影の時は好きな時にっていう感じではいかないんですが、まあなんかこう時間ができた時にはすぐ飲み物を買ってしまって、飲み物代がバカにならない 日々が続いております、
うん、
まあでもね、結構そういう熱中症のニュースとか見るとちょっと怖いなっていう気がするので、
そうですね、
ちょっと油断せずに気をつけていきたいなと思います、はい、この配信頃もまだ暑いと思いますんでね、皆さんもご注意してくださいという感じでございます、
はい、
でこの配信ですが、おそらく第1週に配信できるだろうという想定で、はい、そろそろ戻そうということで、
はい、
第1週エンターテインメントの回ということで、
はい、
今週も始めていきます、
はい、
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、エンターテインメントの回ですが、
はい、
スノーさんの方から映画が2つ、
はい、
ご紹介いただけるということなんですけど、僕はちょっと映画、あ、テレビであれ見たな、ジブリの耳をすませばだっけ、
そのやつだっけ、
なんだっけ、耳をすませばじゃなかったっけ、
耳をすませばは耳をすませばはなんだっけ、
多摩地区で女の子が物語を書く、で
カントリーロードのやつ、
あ、そうそう、それそう、あれ耳をすませばじゃなかったっけ、
あ、いや、耳をすませばだったような気がする、
それやってたのたまたま仕事しながら、見て見たぐらいかな、映画見れてないですね、そういうのは、
まあ忙しいですからね、
家にいないっていうね、そういう感じが続いているので持ち出してもよかったんですけどね、うん、ただ日光行った時に時間あるかなと思ったら編集もできなかったぐらいな感じで、なんかバタバタしてしまっているので、なかなかゆっくり映画っていうのは見れなかったんですが、あ、でもね、テニス見まして、
あ、は
い、テニスもねちょっとね去年ハマって、
はい、来ましたね、
去年か、去年、うん、去年か、ハマってみまして、そのハマったウィンブルドンがちょうどこの間ありまして、
はい、
その去年のウィンブルドンの決勝が、アンディ・マレーとフェデラー、
はい、
で、そのイギリス人が勝てないっていう中で決勝にようやく立ったマレーがフェデラーに敗れてしまう、
うん、
っていうのは去年だったんですよ、
うん、
でそのマレーのインタビューで、こうなんかすごく印象的だったんですね、すごいボロボロ泣きながら、
はい、
自分でマイク持って、力が及ばなかったけど、
はい、
今度こそは何とかしてやるみたいな、なんかすごくこう印象的なインタビューだったので、うん、そこで一気にこうハマったというか、はい、まあ、その試合自体もねすごく白熱していて、
うん、
ハマった要因ではあったんですけど、
うん、
その最後の決勝者のインタビューというかね、うん、まあ、アンディ・マレーが2位準優勝ということで終わった時のインタビューがもうすっごいすごく印象に残っていて、
うん、
で、そのマレーがどう今後どうなるのかなと思っていたんですが、もうまんまその1年経って、
うん、
今年見事に優勝と、
うん、
77年ぶりだそうです、
はい、
ウィンブルドンイギリスで開催されるにもかかわらずイギリスの選手が勝っていないみたいな、
うん、
ことだったらしいんですが、去年の悔しさをバネにしたのがまんまその1年後見事に有言実行じゃないですけどね、優勝して それはそれでドラマチックだったんですが、うん、もうそれまでも結構波乱でね、その去年の優勝者であるフェデラーとか、
はいはい、
ナダルとか、うん、早いうちに1回戦2回戦ぐらいでバタバタと有力候補が脱落していき、
はい、
で、もう一人その好きな選手でジョコビッチって、あの最近ユニクロの宣伝とかでもよく出てますけど、彼が結局そのマレーと決勝で当たると、
うん、
どっちも好きな選手だったのでどっちも応援したい感じだったんですが、はいはい、まあ、そこに行くまでのそのジョコビッチの試合とかもね、
はい、
デルポトロ対ジョコビッチとかかなり取って取られてみたいな接戦を繰り広げて5セットフルに使ってみたいな勝負があったりとか、
はい、
もう結構楽しめるのがいっぱいあってですね、
はい、
去年も思ったんですけどテニス長いっすよね
なんか8時間ぐらいやってる感じですか
そこまでっていう試合もあったんですね。だからこう、うん、僕が見た中で今年見れたのは3時間とか4時間だったんですけど、でもあんだけ動いて3時間4時間でしょ、
うん、
すごいタフだなとか。
まあそうですね、しかも勝ち残っていけば常に、まあ、毎日はないのかもしれないけど、
うんうん、そうそうそうそうひたすらそれを続けていく、
そう、次が次へとやっていくしかないっていう、
うん、
耐久レース
のね、なんか誰だったっけな、マッケンローだかボルグだか、うん、なんか過去の有名な選手が、
はい、
3セットにしたらどうだみたいな話も出てたりするらしいんですよね。まあでもなんか5セットでやるからこそみたいなのもあるんじゃない
か、うん、伝統のっていう感じです
か、結局3セットにしちゃうと、
うん、
パワー勝負でこう勝てちゃう、なんて言うんだろう、
うん、
ちょっとポットでの人がもしかしたら勝てちゃったりとかっていうのもあるみたいなんですけど、5セットになると本当に実力者しか残っていけないだろうみたいな、なんかそういうあれもあるから、バランスもあるので5セットのでやっぱりやっていくべきじゃないかみたいな、なんか話もあるみたいですけどね。いやでもなんか最近今年になってまあ体操を 見たりとかいろいろしてますけど、テニスってこう見てて面白いなっていうか、昔のほら野球ってなんか夕飯時に常についてるとかさ、
うん、
そんな感じの印象があるんですけど、野球ってそれがだいぶ崩れてきちゃったりしてる感じあるじゃないですか、
うん、
だからこのテニスってもうちょっとメジャーになってもいいような気がするなと思って、時間が長いでしょ
どうなんでしょう、テニスある時期すごいメジャーだったので、
うん、
ね、それこそビヨンボルムとか、
うん、
あと女子だったらナブラチロワの時とかすごいメジャーだったじゃないですか。
あれゴールデンタイムとかにやってたんですかね。
いや、かなりメジャーだったと思います。僕見てないんでわかんないんだけど、うん、見てない僕が名前がパッと出るっていう、
まあ、そうだよね、ボル
ム相当メジャーですよ。
マッケンローとかね、
マッケンローね、ああそうですね、うん、マッケンローなんてなんかほらなんていうの、笑いのネタっていうかそういうの、
うんうん、
まで使われてたような気もするし、
うん
うん、そういう意味でスター選手としては非常に知名度があったし、それだけ多分メディアでも取り上げられてたと思うんですけどね。
そうか、うん、なんかもうそう、まあでもいろんなスポーツが出てきてるからあれなのかね、
まあ、そうです
、分散しちゃってっていうのがあるかもしれないですけどね。
あと衛星中継とかでこう24時間やるようになった頃がマッケンローとかなんかその辺だったような気がしないでもないですよね
うんうん、うん、
深夜でも見れるっていう、
うん
うん、それが配信されるようなのがそのやっぱりウィンブルドンとかそういう大きなゲームだったような気がするんですけど、
うん、
メジャーリーグとかよりも先にそっちだったような気がするんですけどね、
うん
うん、
なんかね、もっとこう、いやなんか本当に何かしながら、まあ、で結構見入っちゃうんですけどね、
はい、
仕事しながらとかって
高校野球を延々と見、高校野球のね 春夏の大会を延々と見続けてしまうというのと同じかもしれない。
なんかそんな感じがしますけど ね、なんか映画は見れてないんですけど、今回はその録画できたりとかライブとかで見れた中のテニスかなが結構時間を割いたというかね、はい、3、4試合かと立て続けちょっと見た感じだったんですけど、
はい、
多分今年は本当に歴史に残るような、うん、なんかすごい波乱のあった年になるんじゃないかなっていう感じですね。要はこう入れ替わりというかね、若い人選手の台頭とか、
はい
ね、そういうのあった年なので、まあ、なおかつマレーが勝ってるっていうのがね一番大きいのかなっていう気がしますけど、うん、まあでももうマレーは勝ったのでちょっとポビッチビーキかな去年はねもうなんかマレーちょっと頑張れるマレーとか思ったんですけど、今年見事優勝したので今度ジョコビッチに肩入れをしようかなと思ってますけどね。
はい
はい、ということなのでちょっと僕は映画見れてないので、
はい、
今週はスノーさんから2本映画をご紹介していただきたいと思います。
はい、
まずこれね、はい、僕取りだめているんですよ。
あ、
見れてないんですよ。素敵な
、うん、それは残念。
まずこっちから言ってもらいましょう。
あ、じゃあ、 ネタバレあんまりしないようにしましょうい
や別に構わないですけど、はい、なんかあんまりっていう噂もいろいろ聞いたりして見れてないんですよ。ですただ、はい、この主人公好きな人なので、
はいはい、
すごい気になって5つ見れていないんです
が、はいはい、
1本目
そうですね、素敵な金縛りっていうですよね、う
ん、楽しい金縛り素敵な金縛り
素敵な
金縛りか、
はい、金縛り
はい、
はい、いやなんかこれはネタに上げた時はちょうどジメジメしてたので夏本番じゃなくてなんか笑ったりこう爽快なアクションとか見てスッキリしたらいいんじゃないかと思ったんですけど、
はいはい、
もうこれが配信されるころはすっかりなんか夏本番なんだろうなまあ別にじゃあ暑さを笑って吹き飛ばせみたいな感じ、うん、素敵な金縛りってマジックアワーではね、三谷監督と深津絵里だったんですね。
うんうん、
まあほら、確か、ハスケさん紹介してましたよね。
うん、マジックアワーね。うん、
それは、僕はまだ見てないんですけど、
うん、
その続編みたいな、まあ続編というか、再び手を組みっていう形なんですが、このタイトルよくわかんないです。何が素敵な金縛りなんだかよくわからないっていうそういうタイトルだったんですけども、まあ見てみたら面白くて、
うん、
結構ハマったんですけれど、
うん、
幽霊物です基本的には幽霊物なんですけれども、
うん、
まあコメディになっている、
うん、
作品でまずまあ、主人公深津絵里さん、まあ、エミという、まあ、新人なんだけど、
うん、
まあ、新人でもないから、まあまあ、若手弁護士なんですが、
はいはい、
失敗ばかりしている、
うん、
でも実はお父さん、スマップの何だっけ草薙さん、
うんうん、
なんですけどもう亡くなっていて若い頃には非常に優秀な弁護士だったというお父さんがの娘さんなんですけれども、
うん、
で期待はされてるんです、
まあ、
でもとにかくドジなんで、うん、ドジばっかり踏んでいるという、
うんうん、
三流弁護士の深津絵里と、その弁護士事務所のボスが阿部寛、
うん、
なんかタップダンスがすごい大好きで、
うん、
で一見健康そうなんだけど、甘いものとか、なんか高カロリー食ばっかり食べていて、
うん、
心臓がやばい、
うん
うん。もう今すぐ死ぬかもしれないみたいに医者に言われてるっていう、うん、そういう弁護士、ボス、
うん、
がいまして。で、 ある殺人事件の被告の、まあ、弁護につくわけなんですけど、まあ、最初からね、殺人の現場とかがこう、まあ、コロンボ風にですね、出てるんですね。誰が犯人で、どうなったかっていうのは、映画を見れば分かってしまいます。で、まあ、だから言っていいのか。言っていいですね。ある、女兄弟がいて、妹の方だったかな、
うん、
妹の方の、違う、姉の方の夫婦がいるんですけれども、うん、実は妹が不倫をしていると、自分の姉の方の旦那と。
うん、
で、そこで現場に踏み込んだ姉が、妹に逆襲っていうかなんていう、揉み合ってるうちに殺してしまう。
うんうん
で、その姉の旦那が、その、まあ、今日、まあ、姉妹だから似てるんで、
うん、
その、すり替えちゃうんですね。自分の奥さんが殺されたんじゃなくて、妹の方が殺されたことにして、
うん、
で、死体をこう隠しちゃうというか、まあ、死体を遺棄するんだけど、
うん、
結局その、殺人犯として逮捕されちゃったのは、その死んだ妹の、旦那さん。死んだとされた妹の旦那さん。なんですね。だから完全な冤罪なんですけれども、まあ、その人の、弁護につくことになるんですが、まあ、アリバイっていうのがなんかなかなかない。
うん
まあ、ちゃんとない、ちゃんと警察としてはアリバイがないから、もうお前が犯人だみたいになってるんですけど、うんその本人は、
うん
こうなんか山、東京の、東京とかって奥多摩みたいなところの山奥の、
うん
旅館で、
うん
に泊まりに行っていて、その晩は部屋で寝ていたら、落ち武者の幽霊に、
うん
金縛りに遭っていたと、
うん、
その落ち武者の幽霊が自分の体の上にずっと乗っかっていて、
うん、
金縛りになって、その犯行の当日当夜と言われている時間には、
うん、
ずっとそこにいたので、
うん、
何もできなかったと、
うん、
いう証言をするわけなんですけれども、うん、まあそれを証明できるわけはないですよね、うん、一般的に考えれば、
うん、
で警察ではその金縛りに遭ってたって言うけど、その日その場所から、
うん、
抜け出して、まあ宿に泊まってたというのは宿帳でわかるんだけど、
うん、
夜のうちに抜け出して殺してまた元に戻るってことは時間的っていうか物理的には可能だから、
うん、
お前が犯人だみたいになってるんですけど、
うん、
で、なんとかその証明するためには、
うん、
その幽霊を探すしかないっていう。まあ、最初からそのつもりで行ったわけじゃないんですけれども、うん、そのエミっていう弁護士はその山の中のこう温泉旅館というかな、その宿に、
うん
行って、まあ、実際に泊まってみるわけ、
うん
まあ、泊まってみるっていうか帰ろうと思ったら帰れなくなったんで泊まる羽目になっただけなんですけど、
うん、
でその部屋は開かずの間です、まあ、宿の人にね、うん、幽霊が出るっていうんで開かずの間ですっていう言われて、
うん、
で結局部屋を間違えてその、うん、入ったがためにそこの幽霊に、金縛りにあったんじゃないかってこう推測して、
うん、
その開かずの間に行ってみるんですね、
うんうん、
だから実際にそしたら西田敏行の扮する、
うん、
こう400年前の落ち武者の幽霊が現れる、
うん
っていうことなんですけれども、
うんうん、
で、まあ、幽霊だから、まあ、話がとにかくずっと噛み合わなかったり、
うんうん、
まあ、とりあえずなんとか、その、なんでしょう、証言してくださいと
、うん、
お願いして、
うん、
じゃあ、いついつまでに、いついつ、裁判があるので、うん、何日に裁判所に来てね、みたいな、そういうなんかノリなんですね。
うん
でいや、わしはちょっといけないんだと。
うん、
そんな、幽霊だからといって、そんな、都合よくそこに行けるわけじゃないので、
うん、
連れて行ってほしいとかに、
うん。
で、しかも夜じゃないと、 あの動けないからとか言われてその深夜にタクシーを呼んで、
うん、
幽霊と一緒にタクシーって東京に帰るんですけど、
うん、
当然あのタクシーの運転手には見えない、
うんうん、
だけどあの見えない相手に向かってタクシーの中でいろいろ話をしたりとかする、
うんうん、
お腹が減ったのでファミリーレストランに行きたいとか言い出されて、
うん、
ファミリーレストランに行ってあの次々と注文するんだけど、
うん、
あんた食べられないでしょっていう話、
うん、
あのこうすごい量のあの注文オーダーしたものが目の前にあるのに、
うん、
誰も食べる人がいないというか、
うんうん、
一人でそのあの幽霊に向かって話していたりとか、
うん、
まあそこら辺の見える見えないっていう、まあ割とお決まりな感じなんですけど、
うんうん、
そういう描写が非常にあの面白おかしくあっています。で、まあ裁判が実際始まるんですが、
うん、
裁判長がまた普通だったらそんなの剣もコロロじゃないですか。
うんうん、
まあここは映画なので裁判長がいや、あの、君のお父さんはよく知っていると、あの、大変優秀な人だった、みたいな話があって、
うん、
で、そういう君、その君が言うんだから、みたいな感じで、なんか、あさり幽霊も、OK、みたいな話になっちゃうんです、
うん、
でも、実際は見えない相手なので、いかにそこをね、見えない幽霊が、証言台に立っているというのを分からせるかっていう、まあ、いろいろ工夫があるんですけれども、
うん、
あの、風を送ることはできる。
そう。
あの、見え、姿は見えなくて。
うん。
なので、なんか笛だったかハーモニカだったかね。そう吹いてもらうとか、ね。
うん。
あなたは幽霊ですかとか、ビーとか。ダメ、イエスだったら1回とか、ノーだったら2回とか、
うん、
とかいう話をやるんですけれども、うん、まあ、検察、相手の検察官ですね、
うん、
中井貴一なんですけれども、まあなかなかもうあの綺麗者なわけなんです、
うん、
で当然そんなのやってられるかみたいな話もあのするんですが、
うん、
どうも中井その中井貴一の、扮する検事は、
うん、
幽霊が見えてるらしい、
うん
うん、ところからだんだん話がこう佳境に入ってきてというか、
うん、
こう検事も巻き込んで幽霊をいかにして証人とするかみたいな話になっちゃうっていう、うん、まあ最初のうちはなんかうーんって感じなんだけどその辺からなんか妙にこう物語に入っていっちゃう感じがします、
うん、
でどうも、その見える人と見えない人の差っていうのはね、
うん、
なんだっけな、最近ついていない。なんか、身近に死を感じた。
うんうん、
あと、三つ目がおかしくて、シナモンティーが好きっていう。なんかよくわからない、そういう条件が三つあると、
うん、
そういう人たちはみんな見えちゃう。
う
ん、で、例えば法廷画家っていう人いるじゃないですか。
はいはいはい。
その人も見える。だから、こう、新聞とかに言う、その、医者としゆきの幽霊が証言してる法廷画が出たりとかです、
うん、
するわけなんですけど、
うん、
で、まあ何回かその証言をやるんだけれども、うん、まあ結局なかなかね、アリバイとして証言できる事実がなかなか、まあ、その、アリバイを証言するしてもらう以前に、
うん、
幽霊を証人として認めるかどうかっていうところが、うん、なかなか、こう、押したり引いたりで、
うん、
進まないところに持ってきて、
うん、
さらにややこしいところに、あの世から、
うん、
あの世の捜査官みたいな人が、
うん、
やってきてですね、
うん、
これ以上、この世に、干渉するな、
うんうん
うん、いうような話まで出てくるんですけれども、うんうん、はい。その人が橋爪さんだったかな。
はいはいはい。
橋爪功さんっていうんです。うん、が、こう、非常に不気味な感じで出てくるんですけども、実はその人が映画が大好きで、
うん、
現世に来たんだからせっかくだから映画が見たいみたいな話を言い出して、うん、なんだっけな、スミス都に行くとか、
うん、
あとなんだっけ、まあそういうちょっと古典な有名な映画をね、
うん、
見たいんだけど、自分ではリモコンが使えない。
うんうん、
そで、見たいでしょとか言って、その、エミっていう弁護士が、うんうん、こう、証人を連れて帰られちゃったら困るから、
うん、
それでこう、なんて誘惑というか、うん、交換条件するんですけど、うん、見たいでしょって、それは見たいに決まってますよ。とか言うんですよ。じゃあ、ここにリモコンがあるからどうぞって渡して、渡すっていうか触れないからね。いや、私はそんなことできないんだ、とかいう話。じゃあ、私がこのボタンを押してあげるから、その間だけでも、証人としてここにいさせてください、とか。そういう非常に細かいネタが、伏線がね、こう、いろいろあって面白い作りになっています。はい。まあ、一つ一つ、こう、三谷さんのね、セリフの運びの面白さもあるんだけど、
うん、
まあ、西田敏行のこうアドリブ、どこまでアドリブでどこからが三谷さんなのかよくわかんないんですけどね、かなりアドリブもあって、面白い、こう要所要所ではクスクス笑えるっていうのもあります。で、大体の運びで言うと、阿部寛のその、こう大ボスが突然死んでしまったりとか、その心臓の病でね、
うん、
突然死んでしまうんだけど、次の瞬間に幽霊になってやってきて、いやまさか死んじゃうとは思わなかったわっていう話が出てきたりとかですね、まあそれが結局ね、ヒントになって、
うん、
じゃあ殺された人の幽霊を探してくればいい、それに証言させちゃえみたいなところに、うん、こうブレイクスルーがあり、
うん、
まあ最後は大断言なんですけれども、
うん、
最後の最後まで結構なんていうのか、こう面白かったり、ちょっと結構人情ものなので、
うん、
まあ涙もろい人は泣けちゃうかもっていう、
うん、
笑いながら泣けるっていう、泣いちゃうっていう、そういうこう、まあ、ドタバタに終わらない面白さがあります。まあ、全部言っちゃうとつまらないので、これにしておきます。
いや、ちょっと、まだ撮れてて、すごい気になってたんですけど、はい、これ公開の時から劇場で見ようかなと思ってたくらいだったんですけど、それも行けなく、で、ワウワウでやったので録画したんですが、それもまだ見れていないみたいな感じなので、
あ、そうです。
ちょっと楽しみにして、
はい、
見てみたいなと思います。はい、
はい、まあ、ちょっとコロンボっぽいところが
あるんだ。
あるかなーっていう、まあそうですね。
うん、
その最初にね、ネタバレしてるところが、
ああ、はい、はい。
っていうところと、まあ、最後の最後まで結構、こう、作りが、
うん、
なんていうの、破綻するところがないというか、間延びするところがない。さすが、三谷さん。脚本だね、うん、脚本というか監督だね、
うん、
安定して見れる作品です、
うん、
はい、
なるほど、
という、まあ、人情物が一件、
うん、
ですね、です、
はい、
で、はい、で次はですね、うん、全く打って変わってなんですけど、
うん、
またリュック・ベンソン会って言われるかもしれないんですが、すごいちょっと忙しい時にふっと合間が空いた時に、
うん、
なんか、ああ、短い時間でスカッとしたいなとか思うと、うん、どうしてもカーアクションものを書いてきてしまう、
うん、
私なんですが、トランスポーターか、
うん、
1も2も見て、確か、これ番組で紹介したと思うんですけど、うん、3がありまして、
はい。
はい。で、3、あ、3そういえば見てないや、
うん、
また見ました。1も2も3も同じなんですけど、
運び屋かなんかのやつ、
ね、運び屋ですね、
うんうん、
で運び屋に依頼された時に、
うん、
なんか悪いやつが、
うん、
この悪役が必ずいて、
うん、
で、それに必ずこう 綺麗な女の子が絡んでいて、うん、まあその次そのものが女の子だったりっていうのは1ですよね、うん、で2も結局罪にそのものが罪にそのものっていうかそれに関わる相手が女の子だったんですよ、うん、で1は 1とか2はアジア系の女性だったかな、
うん、
で3あ1はアジア系の女性2はなんかどっかの大使館の、
うん、
の、外交官の個人的な運転手で、
うん、
子供を、送り迎えしてたんですね、確かね。
うんうん、
で、その子供は誘拐されてという。で、そこの子供のお母さんと、主人公のちょっと切ない恋みたいなのがあってですね、そういうお話だったんですけど、
うん、
で3は、今度はウクライナの美女が登場します。
うん、
はい。で、ウクライナの環境大臣の、
うん、
の娘が、今回のヒロインなんですけれども、ウクライナに、なんていうんでしょう、国際シンジケートと言いますか、
うん、
廃棄物管理会社。
うん、
でも、まあ、はっきり言って悪役なんですけれども、うん、まあ、非常に猛毒を、の、ものを処理する施設をね、
うん、
ウクライナでやろうと画策するんですけれども、うん、で最後にその環境大臣のサインがあればもう操業しますというか、
うん、
その猛毒な物質を有毒物質をウクライナに持ち込みますっていう、うん、もう船もそこまで来てますっていう状態なんですね。でそこの会社はその環境大臣にサインをさせるためにその環境大臣の娘を誘拐するんです。
うん、
まあ、こう、ある、なんて言うでしょうね。ボディーガードを受けよう会社、うん、まあ、ジョナス・ジョンソンっていう、うん、人なんですけれども、
うん、
まあ、一種の、こう、ギャングみたいな感じですかね。うん、で、それに、依頼して、こう、環境大臣の娘を誘拐させて、で、うん、でそれを、まあ、担保にしてサインをさせようと、
うん、
まあ、そういう作戦があるんですけれども、うん、でその時にその誘拐作戦でその娘を運ぶのに、
うん、
こうトランスポーターの、あれですね、フランク・マーティン、
うん、
主人公ジェイソン・ステイサムという筋肉隆々のこうマッチョな男なんですが、
うん、
まあ彼に依頼するんだけど、もう彼は俺を引退したからやらないからとか言って、
うん、
まあ別な運び屋に任せるんです、
うん
うん、でところがその別な運び屋がそのこれは誘拐事件だというのに気がついて、連絡しちゃうんです。まあその娘が自分の父親に連絡しちゃうんです、
ね。うん、
でそうするともう作戦がも水の泡になっちゃうので、
うん、
まあ、追われる、その組織から追われる、
うん、
追われて、結局、その、フランクのところに、
うん、
車で逃げ込んでくるんですけれども、うん、なぜ逃げ込、まあ、逃げ込んだ後ね、爆死しちゃうんですが、
うん、
結局自分の車から20メートル離れると、こう、爆発してしまうという、
うん、
こう、ブレスレットをさせられて、
うん、
まあ嫌でもその任務から離れられないよ
う、
そういう、まあ卑劣な手段を取らされてたんですね。うん、で、その、誘拐された娘にもそれが仕掛けられているので、
うん、
絶対その車から離れられない。
うん、
まあそういう状態で、その、フランクの家に、まあ、やってくるというよりは車ごと突っ込んできて車の家の居間で止まるっていうすごいアクションでやってくるんですけど、
うん、
でそのそれで、まあ救急車呼んで、まあ怪我を打たれて怪我をしているのでその友人の 運び屋はね、
うん、
で、救急車呼んで救急車乗せたら救急車が離れたところでドカーンって爆発しちゃうっていう、うん、すごい、ショッキングなこう運びなんですが、でその時にこうやってきたなんていうのその組織のやつ、人にですね殴られて気を失っちゃうんですね。まあ、なんかここがどうしてあんなにいつも強いのにそこで気を失うかなみたいな感じなんですが、まあ映画だからしょうがないかと。はい。まあ不意打ちを食らったと。で、気がついたら自分もその爆弾のブレスレットをさせられていて、運び屋はお前しかいないんだからお前が運べっていう、その、また、いう話に無理やり押し付けられてですね、その女性と、指示されるがままに、こう、まあ、カーナビで指示されるがままに、ヨーロッパ中を走り回る。
うん、
まあ、時間稼ぎなんですね。
うんうんうん、
その環境大臣には、その会社から、あと、なんこう、24時間でサインしてください、というふうに、こう、使者が来ていて、
うん、
で、まあ、会社の方では、まあ、直接は言わないけど、まあ、あなたには、もう、こう、避けられないでしょみたいな、そういう圧力をかけるんですね。うん、で、環境大臣の方は自分の国の、機関を使って、
うん、
警察機関を使って、その娘を探し出させようとするんです。で、まあ、明日会議があるからその場でサインするからとか言って、まあ、時間稼ぎをするんですけども、まあ、結局、その、ウクライナの、まあ、その、警察機関からも追われ、
うん、
あとその、悪い、悪役の方からは監視されて、うん、絶対娘を渡すな、
うん、
いうふうに、もし変なことがあったら爆発だぞ、みたいな、
うん、
脅されてるので、もう、八方塞がり、なんですよね。で、まあそういう、こう、非常に、緊迫した状況の中で、こう、車を、で、言われるがままに走っている、
うん、
いう状態になってしまいます。
うん、
で、まあ結局、それをなんとか出し抜こうと、するんですけれども、一度は、もう、君はクビだっていう話になってですね、
うん、
電話に公衆電話で連絡を取れっていうあれが指令が来て、公衆電話で電話してる間に、
うん、
その、ま、車を別な運転手に盗まれちゃうんですね、
うん、
でもその車から20メートル離れたら爆発しちゃうんですよ、自分のブレスレットが、
うんうん、
なので、まあ、ある町の市場なんですけれども、
うん、
そこでこうまあちょっとイメージとしてはジャッキー・チェーンの追跡シーンみたいな感じです、
ね、 はい、
あれをヨーロッパに持ってきましたみたいな感じなんですけど、もう走車がその雑踏の中をこうまあ雑踏の中なんであんまりスピード出せないんですけど、
うん、
そう思いっきり走って追っかけていって、
うん、
で次に自転車をかっぱらってそれで走っていき、いろんななんて工場とかレストランとかそういう中を自転車で駆け抜け、
うん、
最後に何て言うんですか、車の中に自分からダイブしていって、
うん、
その窓ガラス破ってサイドドアのガラスを破って、
うん、
その盗んだ運転手を放り出すっていうような、アクションがすごい楽しいんですけれども、
うん、
ただこれやっぱりなんかジャッキー・チェーンの方が一枚上手かなとか言っちゃう、もうすでにやられてるアクション
が、ああなるほど、
まあただね実際に誰がやってるか分かんないですけど、その自転車のシーンは非常に面白いです、こう曲乗りというかね、
うん
テーブルの上をダーッと走っていったりと
か、うんうん
でも絶対これで20メートル以上離されないわけがないよねっていう、まあそこら辺は置いといてっていう感じだ、ね、あと格闘シーンとかでなぜかスーツいつも着てるんですけども、こう 戦ってるうちにこうスーツを脱ぎ、
うん、
ワイシャツを脱ぎ上半身裸で最後にあのベルトを外してベルトでバシバシと戦うみたいな、うんうん、そういうシーンがあるんですが、こうすごい肉体美なんですね彼、
うんうん、
あまあでなんか水泳の選手だったらしいですね、実際水泳だったか、うん、飛び込みだったか、
うんうん、
なので、まあ、非常にこうかっこいいんですけれども、うんまあ、そこでかっこいいだけじゃなくて最後にちゃんと車にねスーツの替えが乗ってるんです、
うん、
で、僕はあんまり知らないんですけども、まあ、ビジネスでスーツ着ないので、全部一揃いが袋に入ってる
ん
ですね、
うんうん、
まあ多分出張する人とかそうなのかな。でそれを戦い終わって相手がもう全部伸びちゃった後に車の後ろからバッてその袋を出してですね、
うん、
新しいシャツバッて出してきて、
うん、
ネクタイ締めて、うん、また新しい輪に袖を通すというシーンがめちゃめちゃかっこよくてですね、その袋を買いに行きました僕ちょうど小笠原に行くちょっと前だったんで船でね、
うん、
スーツ着なきゃいけないんですけど、そういう袋がない、なかったんです。なんかない、ないと困るよなと思ってあるとただ畳んでいったらくちゃくちゃになっちゃうんですけど、ちょうどそれ見たんで、あ、こういうのがあるんだと思って、近くの青木かなんかに行ったんですけど、なんか6000円ぐらいしました。うっそーとか思いながら、もう買っちゃったんですけど。
だってあれスーツ買ったらついてくるじゃん。
ああ、それはなんかただの本当ペラペラのやつでしょ。
うん。
うん、そうじゃなくてなんか結構、しっかりしてて、うん、スーツケースの外とかにこう、一緒に持っても、こう、なんて言うんでしょうね。しっかり保護されるっていうか。
うん。
まあ、そういうものなんですけど、
うん、
で、まあ、ちょっと、そういう気分になってしまう変な映画ですけど、はい。で、まあ、その映画のいつもの話、1と2は結局そのヒロインとはうまくいかないというか、それで終わっちゃう感じなんですね。1の場合はどうだったか忘れたんですけど、2の場合は、まあ、相手は人妻っていうこともあって、ちょっと一瞬心が通うかなみたいなシーンがあるんだけど、うん、まあ結局夫の元に帰っていってっていう、ちょっと寂しい終わり方なんですけど、うん、3は、まあこの、今までの展開と違って、
うん、
まあ、その、ウクライナの環境大臣の娘なんですけど、まあ、そういう、こう、VIP の娘らしく、イビザってあるでしょ、スペインの観光地というか、
うん、
セレブの子いっぱい遊びに行くん。そこでなんか、羽を外しているような、
うん、
こう、ちょっと、まあ、行かれたと言われてはないですけど、ちょっと跳ね返りな女の子なんですね。
うん、
で、と、まあ、そういう二人でか、非常に厳しい環境の中でいるので、
うん、
まあ、彼女の方がね、すごい積極的にフランクに、モーションをかけるんですけれども、うん、最初はそんな状態じゃねえだろみたいな、
うん、
こう冷たくあしらってるフランクなんですけれども、うん、まあその子がまああまりにもうまく修練テクだと言いますか、
うん、
で、狼絡しちゃうで、まあ恋仲になるっていう、まあそういうお化けもあります、
うん、
はい。で、ただね、その女の子のね、結構まあ美人なんですけど、
うん、
すごいあれっていうのが、
うん、
首の真後ろになんかタトゥーを入れてるんですけど、
うんうん、
漢字なんですよね、
うん、
漢字一字でタトゥー入れてんだけど、
うん、
高い安いの安いって入ってるんですでっかくなんじゃこりゃっていう、
うん、
よりによって安いっていうなんだよっていう、こう、まあ、漢字圏の人間にはかなりみんな爆笑だったらしいんですけど、こう後ろからのシーンになるので、それが嫌でも目に入ってきちゃって、笑うべきところじゃないところで笑っちゃうっていう、まあそういう楽しみもあります。まあ結局は、まあ完全懲悪なものなので、
ね、
最後の方は悪役と対決してやっつけちゃう
ん
ですけれども、 車の追跡シーンって言いますかね、そういうのはふんだんにありますので、これを見た後は車の運転に注意しなければいけないというのはいつもの話ですね。あのアウディの 黒いアウディなんですけど、なんかいやかっこいいわっていうか乗ったことないんですけどこれもいいかもとか思ってしまう、あの自分がアウディに乗っている気分とかになったりします。まあ、緊迫シーンばっかりじゃなくて、まあ、そういうちょっとラブシーンというかね、も面白いし、あと、今回、まあ、初めて登場すると思うんだけど、このフランクの友人で警部がいる、警察官がいるんですけれども、まあ、それをすごく間の抜けたような、のんびりしてるんだけど、実は切れ者っていう。警部が結構いい味を出していたり、します。まあ、相変わらず、こう、リック・ベンソンなので、なんて言ったらいいんでしょうね。展開が読めちゃうのがちょっと、だいたいこう、あ、次こうなるなと思うと、必ずそうなるっていう、必ずそうなってしまうのが。まあ、それ、もしかしたら、わかりやすいようにそうしてるのかもしれないですけど。
なんかたまにそういうこう、なんかもう流れを、もう見えちゃってても、その安心感みたいなさ、そういうのは、
あります。
ありな時もあるよね。
まあそうですね。はい。まあ戦闘シーンとかね、戦闘シーンって格闘技シーン、今回、まあ前回も格闘技シーンすごい印象あったんですけれども、今回の格闘技シーンはすごく、その盾っていうんですかね、ああいうのを考えられていたような気がしました。ドカドカ殴り合うというよりも、こう、ちょっとダンスみたいな。
それこそジャッキー・チェン。
そう、ジャッキー・チェン。
はいはいはい。
っぽい。こう、一つの流れがね、こう何人も相手と戦うんだけど、一つ一つの流れが次にこう、ちゃんと繋がっていくっていう。感じが非常に面白かったです。ということですね。まあ、ジョン、この俳優のね、ジョン・ステイサムさん。まあ、怖そうだけど、いや、ジェイソン・ステイサムね。怖そうだけど結構優しいだなとかね。こう、あんまり笑って、笑わないんですけどね。いつも気まじめのブスッとした顔してるんですよ。それなのに魅力があるっていうのが、なかなかいい俳優。
結局一つも見てないな、トラ
ウマ。ああ、そうですか。まあ、なんとか面白いか。でも一番、なんだかんだ言って、これ1、2、3ってさ、ほら、結構難しくて、だんだん変になるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
だから、なんだかんだ言って1が一番、こう、面白いっていうかね、ほとんどのエッセンスは1に詰まっちゃってるんですけれども、まあそこら辺3になっても、魅力が失せないようになってるのは、素晴らしいですね。っていう気はします。
まあ、そうね、なんか、何も考えずに楽しめるとかっていうのは、はい、こういう映画はいいのかもしれないですけどね。
ですね。まあ、なんだっけ、この間、言っていた、あれか、ワイルドスピード、と似たような感じ、
の系統だよね、きっと
ね。トラさんになるのかもっていう感じがします。まあ、ワイルドスピード今度ヨーロッパ編もあるもう紹介されるのかな、ので、まあ、劇場には見に行かないんですけど、DVD が借りられるようになったら、また見たいと思いますし。はい。
ということで、まあ、今週は、まあ、楽しむ、
そうですね。
映画2本っていう感じですよ
ね。はい、そうですね。笑えたり、スッキリしたり。
ということで、まあ、はい、この暑い中、この2 2本で楽しんでいただければと、
はい、
いうことで、ね、1つ目が素敵な金縛りで、もう1本がトランスポーター3と、
はい、3ですね、
いうことで今週は2本の映画のご紹介となりました。
はい、
はい、今週から通常に戻れるだろうと、
はい、いいですね、
進行してきたりただいまでございました、お届けしましたのは半助と、
はい、すみませんでした。